夢を形にミラクルタイムズ。今日はお送りするのはミラクル医師の代表増田です。よろしくお願いします。わーい。はい、前回から引き続きですね。はい、もうすでに笑っておられますけれども、カラフル北神戸の川淵さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあさあ、今日話したいことなんですけど、
はい
はい、はい、はい、こちらにあるこのね、親子防災ノート、これいつ、またちょっと時間の経過が分かんないですけど、2024年1月に、
お、2024年、そうね、
24年の1月に作った、うんうんうん、はい、北神戸親子防災ノート。そして私たちはこの安倍の親子、安倍のじゃない、三田親子防災ノートはね、2021年に第一版を作ったんですけど、うんうん、まあ、私たち、ね、それぞれが防災の活動をやっていて、うん、鎌渕さんは結構早い段階で防災士取られましたね。
取りましたね、
はい、どれぐらいですか、うん、今。
もう
息子さんと一緒に行ったっていう記憶あるんですけど、一緒に取りに行ったって、
一緒には、一番下が生まれた時やから、それこそ2018年とか、
うんうん、
コロナの前やね、
ミキに、
そう、ミキに取りに行って、
うん、
でがっつり月に何回かはお父さんに預けとか誰かに預けてしながら、は
い
は
い
は
い、2日間やもんね。
そうそう、う
ん、
いや、であれ結局半年ぐらいかな、うん、毎月行かなかった、
防災士取るのに、ね、
防災士取るのに、うん、だから
でもその時も抽選だったんですか。
その時は抽選、先着、そう、先着だった。
もう今すごいんですよ。
あ、そうなんだ。
2025年もすごかったみたいです。なんか150人の枠に何百人か来られてて、抽選で選ばれし勇者が150人が防災士の試験で、ね、うんうん、勉強できるっていうことで、うん、もうすごい県のいろんなとこから集まってくるんですよね。
あ、でも確かに人数はものすごい多かった、うん、200人近くいたん違うかな。
そう、
うん、
その時はね、今もうすごい人気ですよ、うん、防災士の資格も年に1回しかないしね、
うん、そうね、
まあ、でもレポートが、うん、それは誰でもどこでもね、資格取るの同じやから大変なんですけど、
その当時でもレポートは書いてなかったかな。
ほんまですか。なんか最初になんかこう問題とか解いたりとか、
うん、最後に、うん、テストがあって、
テストはありますね。なるほど。まあ、なんかその2018年からまあ防災士の資格を取って、うん、はい、まあ、活動も、ね、カラフルさんの活動も2018年からスタートしたというふうに記憶していますが、
そうです、
合ってますか。
そうです、合ってます。
30分前の話なんで大丈夫、覚えてると思います。はい、で なぜなんか子育て支援とかお母さん支援がなんかまあメインで、はい、されてますけど、うん、まあ、防災もされてるっていうのは、うん、なんかきっかけとかあったんですか。
まあ、子育て支援、お母さんたちの支援をするってなった時に、うんうん、やっぱりお母さんたちに特化する情報とか、うん、なんかそういうのを伝えたり、やってたんですけど、それこそ離乳食の話とか、うん、おむつ替えの話とか、はい、なんかそういうのをずっとやっていった時に、うん、防災の話で、うん、やっぱり一般的な大人の話とか、うん、まあ、子供でも、ね、小学生以上ぐらいの、うん、しっかり自分で動けるよっていう子供たちよりも、うん、そのまだ自分で どうにもできひんっていう状態のベビーを、うんうん、お母さんたちがこう一緒に過ごしてる時に震災に遭ってしまうっていう状態になると、やっぱりそのベビーに特化した、うん、防災っていうのがすごく重要になるよねっていう話で、確かに、うん、だからミルクあげてるお母さんだったら、うん、そのミルクどうするとか、うんうんうんうん、アレルギーのそれこそお母さんにはどうしようとか、うんうんうん、なんか子供たちとお母さんの関係の中で、うん、やっぱりそれはしっかり情報を持って、うん、伝えていかないと、うん、いざという時にやっぱり、
う
ん、辛さが倍にもなるし、うん、でそれを誰かに助けてほしいっていうのを言っていいよっていうのも、うんうん、それも知らないとどこに言ったらいいか分からへんからって言って、うん、自分で一人で抱えて頑張っちゃうっていう人も、うん、いると思うので、
確かに、
うん、だから そうなるとやっぱり自分たちが情報を持って、うん、で情報を取りに行って、うん、で伝えていくっていう活動が必要になるなっていうので、カラフル北神戸で、あの、まあ、意識高い系のやっぱりお母さんじゃないと、うん、防災にを気にしてるお母さんじゃないとやっぱりつながることはできないけど、うん、でもあの被災万が一した時にその体育館の中にその知識を持ったお母さんが一人でもいれば、多分そこの体育館の人たちのそのベビーを持ったお母さんたちは絶対助かると思うから、うん、だからそう思ってあの少ない人数といつも関わることになるけど、あのしっかりそこら辺は伝えて、であの助けてほしい時は助けてって言えるし、あのこういうあのケアをする人たちがね必ず回ってきた時はこういうことは言ってもいいんだよっていうのを、あの伝えるように、って言ってこの活動が始まってます。
なるほど。本当ね、子育て中の方ってちょっと肩身狭いイメージとか、やっぱ地域にもねあんま出られてない方もいらっしゃるので、なんかこう知り合いがいなくて余計に避難所とかでも大変だったりとかするっていうのはよく聞く話で、でカラフルさんはほら LINE でね、ママさんとつながる場を作っておられるんで、まあ、きっと災害がね、あのこのエリア、神戸三田あたりが、ね、被災するとかいうことになった場合ね、お母さんたちとつながってるお母さんたちと情報交換したりとか、ね、発信したりとかする場を常に作っておられるんで、なんかそれもすごいななんて思ってます。
はい、うちもだから公式 LINE は一応、一応というかもう公式 LINE は必ずもうそれだけは動くようにしておいて、何かあった時はそこで、あの情報を発信できるように、あの必要なものがある時はここにいたらあるっていうのも、まあ情報の中で出てくるだろうし、あのこういうことが困ってるんですけどどうしたらいいですかっていうのもこちらに来たらこちらがどうにか動けるっていう体制を取りたいなと思って、あのつながるように、
素晴らしい、
やってます。
すごいわ、それは本当すごいと思います。だってやっぱりその普段はね、なんかそんなに意識してなくても、やっぱいざとなった時に助けてもらえるのってやっぱ近くの人だったりすると思うから、そういうふうに情報とか 場を持っててくれるっていうのはすごいありがたいなって思ってる、思ってます。で、今はカラフルさんは防災の活動でなんかよく今やってはるのは防災ボトル作り、この1年すごいやってますよね。
あの北区の助成金がしっかり出たので、それであの、まあ、前からその非常時のゼロ時備蓄っていう、あの自分のいつも持ってるカバンの中に備蓄をして、でそれをいざという時に、あの使いましょうっていうお知らせをずっとしてたんですけど、なかなか自分たちからこれが必要なんだよっていう情報発信はできても、やっぱり実際に物を見てどういうものを揃えてっていうのは皆さんにお任せになるので、でもね、あえてそれをよし、じゃあそれを備蓄しようって言って揃えるのでね、日頃忙しいお母さんたちだとなかなかね、っていうのがあったので、まあ、イベントのたびに、そこに来ていただくのをきっかけに、もう自分で、あ、こういうものを入れるんやなっていう。で市販でもね、防災ボトルって売ってるんですよね。
あ、売ってますね。
エマージェンシーボトルとかっていうのが売ってるんですけど、でもね、結局その中身が何入ってるか分かんなかったり、どうやって使うのか分からないものを入れてたら、あの結局いざという時に使えないっていう話になるので、うちはその細かいあの輪ゴムですとか、あのここに貼ってるガム、あの防災ボトルの周りにガムテープ貼ったりするんですけど、だからこれはこういう時に使えます、これはこういう風に使ったらこういう風に助かるんだよとか、こういう困ったことがあったらこれを使ってねとかっていう、あの伝えることも一緒にしていくので、みんなこう勉強しながらそのボトルの中に何か入ってるっていうのも把握しながらやってもらうように、で別にね、あの震災の時だけじゃなくて、子供がギャー泣いててお腹空いたって言ってる時はそこから羊羹出して、
羊羹出して
ねあげたり、
食べなさいって、
そうそう、あ、この子の髪の毛くくるの忘れてたわって言ったら、そこから髪の毛くくる、ゴムも入れてるので、それ出してこうあのご飯食べる時にくくってみたり、こけたわ言って、そこからの
バンドエイドね、
バンドエイド出して貼ってみたり、うん、もう本当にお母さんとか子どもたちのカバンの中に一つ入れといたら、うん、まあ、いざという時に震災じゃなくても助かるように、う
ん、確かに
っていう形 で、うん、何が入ってるか分かるからそれが使えるっていう、で何が分かある入ってるか分かってるから、うん、ちゃんと自分のいつものカバンに入れとくっていう、うん、なんかこう
素晴らしい
できるように、
うん
うん、いろんな形はありますけどね、
はいはいはい、
でもまあまあボトルがでついでにこういざという時 の、 その水分補給でこう水と出会うことが少なくなると思うの で、そうですよね、その時にしっかり自分の分確保できるようにっていう感じで、う
ん、中身出しても、ね、うん、使えますもんね、
そうそうそう、うん、っていうので、まあ、一番それが、うん、ベストな形なんじゃないかなっていうので今それで活動してます、
うん、そう、なんかいろいろ私もなんか参加したんですけど、私はそのいやありがうわいやこっちからありがとうございますなんですけど、なんかその中でやっぱり私はそのボトルに、まあ、詰めるのはまあね、皆さん自分がいつやと思うものを詰めるっていうのは分かるし、それをまあ準備してくださって詰めてくれたじゃ詰めるっていう作業をするっていうのは分かるんですけど、うん、なんか私はこのボトルの一番外側に折り紙を、
うんうん、
なんか2枚ぐらい、あ、うん、まあ、言ったら中何入ってるか見えへんようにっていう意味じゃないんですけど、はい、その紙をするっていうのが、うん、なんかすごい新しいって言ったら変ですけど、うん、あ、なんかそれ紙もない、
うん、
ペンは、まあ、入れてるかもしれんけど、うん、紙もないけど、
うん、
それを出せば、
うん、
何か書くことができたり、うん、まあ、それこそお子さんにも出せるんやったら少しメッセージとか書いて、うん、見えない側の方にそっちのメッセージがあるようにすれば、うんうんうん、きっと電話番号とかも書いてても、うん、安心、ここに書いてるからなんかあったら引っ張り出しなさいよっていう風に言ったりとかできるとか、その過程によって、うん、持つ方によっていろんな使い方があり、ここにさっきも言ってたように紙があるっていうことが分かってれば、うん、なんかこうメモとして残しておくための紙としても使えるなとかっていう、うんうんうん、なんかそういうそのボトルを作ることで発想が、うんうん、あ、私やったらこういう風に使えるなとか、
で、ね、
でも本当にただの折り紙なんで、うん、別に折り紙として使ってもきっと遊ぶために使うっていうことももちろんできるっていう、なんかすごい可能性に満ちた、ね、防災ボトルですよね。
ね、もともと備蓄するときって、うん、なんかもうこれにしか使えないっていうよりも、うんうん、それこそなんかこの一つのものがいろんなものに代用できるっていうものをしっかり備えておく方が、うん、やっぱりいざというときに自分の頭働かせて、うん、どうやってこれがないからこうしようとか、うん、これがないからこう作ってみようみたいな発想が絶対必要になってくると思うので、うんうんうん、その辺はやっぱりその紙であったりペンだったりっていうのも、
そうですね、
マッスの言う通りですね、
うんうんうん、
であとはもう、うちが作る防災ボトルなので、
うんうん、
必ず子どもとお母さんが必要なもので、できればお母さんたちに後で追加してねって言うんですけど、気に入ってるミニカーの中からちっちゃい子だったら一つはミニカー入れといてねとか、まあ、子供って絶対どんな状況になっても遊びたいので、
うんうんうん、
風船一つ入れといてねとか、
うんうんうんうん、
っていう声かけはしてます、
うんうん、
まあ、でも必要な子必要じゃない子もあるの で、
ま
あ、その辺は ね、
う
ん、お母さんと相談してなんですけど、
そうですね、
必ずいざという時でも、
うんうん、
子供の気持ちが、
うん、
ちょっと抜けるような、
うんうんうん、
大人も必死になってるけど、でも子供も絶対必死になってて、
確かに、
うん、必ずこう息抜きは必要になってくると思うので、
うん、
それができれば、少しおとなしくできるとか、
うん、
少し何かができるっていう風に変わるかもしれなかったりする可能性だけですけどね。
でも何もないよりはね、
うん、
何かあった方が遊べる術がありますもんね。
ね、まあ、見なくていいって言ったらおかしいけど、
うんうんうん、
周りを見なくて、
うん、
遊ぶことに集中するっていうのは、
うんうん、
やっぱりね、
うんうん、
大人でも多分集中したり、
うん、
何かするっていうのは、まあ、それは子育て支援 の、 お母さんたちにハンドメイドしてもらうのも同じ意味合いがあるんですけど、
はい、なるほど、
集中して何かするっていうのは、
うん、
リフレッシュになったり、
うん、
気分転換にものすごくいいので、
うんうんうんうん、
やっぱりそれを防災ボトルの中にも取り込んで、
うん、
自分だけの防災ボトルを作るきっかけに、うん、うちの防災ボトルがなったらいいなと思って。
なるほど、
はい、
でもものを、
うん、
チョイスするのも結構大変やったんちゃうかなと思うんですよ。うん、だってみんなが同じじゃないし、自分がまあ、うん、 ね、羊羹入れるか、うん、なんかそういう熱中症対策のラムネを入れるかとかいうふうにチョイスができるものが結構あって、うんうん、じゃあチョイスするってことはその分その種類をたくさん用意してるっていうことなんで、うん、なんかそういう選択肢みたいなのはどうやって考えたんですか？
いや、まあでもあの必要やなと思うところをやっぱりあの枠広げて、うん、あの子供だったらこれが必要、
うん、
大人だったらこれが必要、まあでもあのアレルギーの関係もあるので、
そうですね、
そうだからこれはこうっていうのをやっぱりメンバーの中で話しながら、うんうん、これよりこっちの方がいいんちゃうとかいう話をこう、うん、いろいろ、だいぶ話はしました、
ね、なるほどね。いや本当にあの、ま、ここ最近はないですよね、まあ、イベントは5月以降は、
5月以降は6月に一応その北神戸田園スポーツ公園の方でイベントとして、うんうんうん、まあ、あの枠は一つあのもらっているので、
なるほど、そこで開催する予定と、はい、
開催する予定です。
なんかね本当に行ってほしい、参加してほしい、うん、なんかそのやっぱ自分で作るのってさっきも最初にあったと思うんですけど、やっぱハードルが高いし、うん、なんか、まあ、まあいいかって言ってちょっともうね、うん、ボトルは買ったけどなんか詰めるのなんかまた用意せなあかんの大変やし、うん、とかいうのがやっぱ正直あるので、うん、なんかそのカラフルさんでワークショップをして作ったものに、うん、じゃあうちとかだとあやとりを入れたりとかしてるんですけど、やっぱりそういうねちょっと電気とかね全然影響受けないものを、うん、ね、お子さんの年齢にもあると思うんですけど、なんか追加できるっていうのはすごくいいなっていうふうに思いますし、うんうん、あ、なんか私やったらこれを追加したいわっていうのも、うん、多分ワークショップの中で考える機会ができたりとかすると思うんで、あ、なんかすごい私たちミラクル氏はそういうワークショップはしてないので、あ、なんかカラフルさんらしいというかカラフルさんならではの防災の活動だなっていうふうに思って、ありがとうございます。いやもうこっちがありがとうございますありがとうございます、はい、ぜひ6月ね、はい、あの日程が分かればお知らせしたいなって思いますが、
カラフル北神戸 の、 あのホームページの中にはで、うん、もうあの入り口作ってありますので、
はい、はい、
募集はかかっております。
あ、そうなの、はい、もう日にちも決まってるの？もう日にちも、
ね、6月の21日やったかな、うん、ごめんね、
ちょっと今分かんないね、6月ね、あ、はい、ここにカレンダーが、
はい、6月です、6月にやりますので、
なるほど、
はい、あのぜひ今度の新しいあの北神戸田園スポーツ公園の方から出てる田園スポ新聞の中には、うん、あの詳しい情報載ってると思うので、小学生は持って帰ってくると思うので、
あ、なるほど、
はい、三田は三田小学校だけだったかもしれないけれど、
じゃあホームページをチェック、
ホームページをチェック
チェックということでは
い、
はい、のでね、ぜひね、カラフルさんがと一緒に作らせてもらった親子防災ノートも、また三田親子防災ノートは違うあれやこれやね、おむつのこととかね、
うん、
書いてくださっていたりとか、ね、あとはやっぱり備蓄の話今もありましたけど、そんなページも新たに作った、はい、すごい思いのこもっている
ですね、はい、防災ノートもあの一応、うん、その防災ボトルを渡すときに一緒にお渡ししているので、
はい、うんうん、ぜひぜひゲットしていただきたいなって思います、はい、でね、また一緒にねこれからも防災活動を、はい、カラフルさんともできたらいいななんて思いながら、
はい、
ぜひ6月遊びに来ていただければというふうに思います。ではそろそろ終わりにしたいかなと思いこんな終わり方でよかったですかね、はい、はい、今日はお送りしたのはミラクル石のマッスーとカラフル北神戸の鎌渕さんをお迎えしてお話をお伺いしました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。